説教、主の名を呼び求めて、新井牧師です。
ちょっと前に読んだある調査によりますと、高校生に死んだらどうなるかと聞いたところ、約3割の生徒が一度だけ生き返るというふうに答えたといいます。一度だけ生き返る。で、これは現実とバーチャルリアリティ、日本語で訳すと仮想現実という言葉になりますが、要するに自分が生きている現実の世界と映画やテレビゲームで見るようなコンピューターによって作り出される仮想の世界とがごちゃ混ぜになっているということを表します。コンピューターの進歩は驚くほどで、皆さんもよくご存知かと思いますが、身近なところでは映画やそういう子どもたちが使うテレビゲームなどで、その映像の世界でその進歩を見ることができます。例えば映画の中では恐竜や空想の生き物がまるで本物のように野山を駆け巡り、また大都会を津波や猛吹雪が襲うとか、宇宙戦争が起こるとか、最近ではゴジラが本物の怪獣のように動く映画が話題になって賞を取りました。すべて実写と見まごうばかりにリアルなんです。で、インターネットの世界でも匿名というものを利用して、現実の世界では決して見せることのできない一面をそこにさらけ出すことができるようになっています。困ったことに、残虐性や攻撃性、そういったものを思いっきり表現したりもできてしまいます。脳が出来上がっていない成長の段階でこれらのものに頻繁に接し、あるいは体験をし続けるうちに、自分が生きている現実の世界と映画やゲーム、インターネット等の架空の世界、仮想の世界、その区別がだんだんつかなくなっていって、さまざまな問題を引き起こす要因になっているのではないかという指摘もされます。一度だけ生き返るというのはその一つの例でありました。何度でもではない、一度だけというあたり、そして生まれ変わるではなく生き返るというところが重要のような気がいたします。これはテレビゲームの影響なのかと。冒険をしたり戦ったり、そんなゲームの中で主人公が敵に倒されますと、ゲームの中では生き返らせることができる、あるいは倒される直前からゲームをやり直すことができるという仕組みがあります。この場合あくまでも自分が生き返るのであって、他の誰でもありません。ですから先の質問に対して、何度でも生き返るというふうに答えるかと思いきや、一度だけだというんです。このあたり微妙に現実とその仮想世界との境目に、いることを示しているように、そのように思います。つまりゲームのように何度でも生き返るとは思っていない。かといって一度死んだら二度と生き返らないというのも納得できない。ならば一生に一度だけ生き返るくらいだったらどうだ、そんなことを考えているんでしょうか。まあ、それにしても高校生が、しかも3割もの生徒がそんなことを考えているということに驚きました。私たちにとって生死の問題というのはとてもとても大きな関心事であるのは言うまでもありません。宗教はそれゆえに存在するとさえ言われることもあるほどです。伝統的な宗教は生死の問題だけを扱っているわけではありませんが、それでも確かにこの死という問題についてしっかりと向き合ってきました。その中で私たちは主イエス・キリストの十字架の死による罪の贖いと復活というものを信じます。このことの中心は、死は決して終わりではないということであることを教えられています。天地創造物語によれば、私たちは塵によって形作られました。ですからこの肉体は いつか必ず塵に帰ることになります。目に見えるあらゆるものはいつか必ず朽ち果ててしまうのであって、私たちのこの肉体もいつかは必ず滅びの時を迎えます。これは神様が定められた私たちの宿命であって、いかにしても変えることはできません。余談になりますが、以前研修で脳死のことを勉強したことがありました。その時に講師の先生に質問をしたんです。臓器移植というのを行うと免疫抑制剤を投与し続けるということになるらしいけれども、それをやめた時はどうなるんだ、命は終わってしまうのか、だとしたらその薬がなくなる、あるいはその薬を飲むための資金が続かなくなった時、その人は死ぬことになるんでしょうか、とこういう質問をいたしました。答えは、はい、その通りですというあっさりしたものでした。一説によりますと、そういった免疫抑制剤というのを含めてたくさんのお薬を飲まなければならない。で、それらが保険が適用されない場合、年間何百万、数百万にも上る、万円にも上るそうです。ですから移植を受けたはいいけれども、お金がなくなったら命も止まってしまうということになるのが現実であります。講師の先生の言葉を借りますと、免疫抑制というのは人工的に、エイズの状態を作ることと同じなんですと。だから他の病気にかかりやすくはなります。結果長生きすることは難しいということでした。日本でまだ臓器移植ができなかった頃、幼い子供が心臓移植などを受けるために募金を募って渡米するというようなことの報道はたびたびなされていました。それでも移植を受けても大体10年生きられるかどうかというような、そのような解説でした。現在はもっと良くなっているでしょうか。医療の進歩は多くの場合希望の光でありますが、一方的では現実的な新しい残酷さを生み出してしまうというようなこともあるようです。で、移植を受けようがどうしようが、 いずれにしても人間は不老不死ではない限り、この命の終焉を迎えるのは皆分かっていることです。そしてそれは皆分かっているにもかかわらず、私たちにとっては恐れでもあります。しかし聖書は私たちに教えているんです。この肉体の滅びというのが命の終わりではないんですよということ。今もお話ししましたように、この肉体というのはやがて朽ち果てていく宿命です。でも朽ちるべきものが朽ち果ててなお命は輝くんだと。それはもともと滅ぶべきこの命が主イエス・キリストの十字架の死による罪の贖いによって終わりの日の裁きに耐える、そしてその後永遠の命に預かることが許されているからなのであります。それだけではありません。使徒パウロはよくご存知かと思いますが、私たちはこの朽ちるべき体を脱ぎ捨てた時、その後で決して朽ちない新しい体、光り輝く衣を与えられるんだと、そのように教えています。その光り輝く衣、決して朽ちない体というのがいかなるものであるかを今は知る由もありませんが、私たちはキリストの贖いを信じるがゆえに、この永遠の命に預かることを、そしてその肉体が与えられることを望み続けることができるのであります。私たちはこれを望み続けるんです。いかんせん私たちはそのいわゆるあの世と言われる、あちらの世界と言われるような、そちらのことを全く知りません。誰も見たことがないからです。一部には、臨死体験をしたとか死後の世界を見たというような証言がありますが、真偽のほどはともかく、そのいずれも悲惨なイメージではないようです。そ それでも自分で確認することができないので、少なからず恐れを抱いてしまいます。しかしイエス様が恐れるなとおっしゃる限り、私たちは恐れる必要はないはずです。イエス様への信頼というのは、新しい世界への始まりに抱く不安さえも委ねるということを欲しています。諦めでもなければ、終わりという言葉による整理でもありません。恐れや不安は始まりへの期待と希望に変えられていくものです。パウロが、実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのですと語ったのは、まさにこの希望のことです。かつて人間が律法によって良しとされる、義とされるということを望んでいた頃、人々は律法を守りきれないゆえに、決して義とされることはありませんでした。むしろ律法は人を罪に陥れて、そういうことしかできなかったんです。なぜなら、そこに命じられていること、一つ一つをとってみれば、必ずしも守れないようなものではありませんが、それらすべてを、しかも継続的に守り通すことは不可能であったからです。律法には人間の弱さに対する寛容の心がなかったんです。別の言い方をするなら、律法は罪を指摘します。人間を責め立てます。罪の自覚を促すだけ促します。そこから人間が這い上がることを期待していました。だから強い人間だけが救いの可能性を残し、過ちを犯してしまった者に這い上がるチャンスがなくなってしまうんです。そもそも一度でも律法によって罪人だというふうに定められてしまえば、その罪の清算は自らしなければならない。結果、救いには至らない。そしてイエス様を除いて誰一人罪なき者はいないのでありました。つまり誰もこの律法によっては、あるいは自らの力によっては救われないということが明らかになったんです。一方、キリストによって示された新しい約束は、イエス様が私たちの身代わりとなってくださった、私たちの罪を代わりに背負ってくださったんだ、これをあがなってくださったんだということを信じるものでありました。罪なき方であるがゆえに、すべての罪を負うことができ、その方が十字架に挙げられて罰せられたがゆえに、私たちはもうその罪を清められたというわけです。それまでに何度罪を犯していようが、汚れていようが、キリストの十字架の出来事によってそれらの罪は清算されます。すなわち、私たちの弱さや愚かさをご存知でおられる方が、そんな私たちをしっかりと受け止めてくださったがゆえに、御子イエス・キリストを世に遣わしてくださったんです。私たちは弱いものです。愚かです。何度悔い改めても罪をまた犯してしまう。犯さないではいられない。たとえ表面的には信仰深さを強調できたとしても、たとえ信仰深いと思い込もうとしても、決して完璧には歩めません。そもそも意識しないところで犯してしまうのが罪なんです。それがキリストの十字架の死によって贖われたんです。私たちにはなかなか実感されない言葉だかもしれませんが、罪は許されています。そしてその延長線上に永遠の命というのが備えられているわけです。そしてこれらの救いは全ての人に与えられています。でもこのことを信じなければ、救いの喜びというのはいつまでもやってこない。救われてなお救いを確信できないと、いつまでも闇の中をさまよっているのと同じになってしまいます。そこでイエス様は私たちに確信を与えるために復活なさいました。 肉の命の終わりは全ての終わりではないんだよと、新しい命への羽ばたきの瞬間なんだということを教えてくださったんです。それを私たちが本当に心から受け入れ、確信を持ってこれを受け入れるときに、その喜びを分かち合うことをも望み始めるでしょう。隣人に伝えたいほど、この救いの喜びというのは大きなものになるからです。それゆえにパウロは、口で公に言い表して救われるというふうに語ったんじゃないでしょうか。公に言い表すほどの確信を持っていれば、それは救いが私の中で確かなものとなっている証であるというのは間違いないからです。それでもなお私たちは言うほど強くはありません。ですから確信を抱いては揺らぎ、抱いてはまた揺らぎ、こういうことを繰り返します。そこで日々主の名を呼び求めながら、救いへの確信を新たにしていくわけです。見たことのないものは信じられない、これは人間のごく普通の感覚だと言えるかと思います。しかしたとえ見なくても信じることによって、私たちは目に見えない、決して朽ちない確信へと導かれてまいります。それが罪の許し、永遠の命という限りない恵みである限り、私たちは主の名を呼び求め続けてまいります。そこに私たちが真に求める平安があるからです。お祈りします。主なる神様、このひとときを感謝いたします。私たちがどんな時にもあなたと共にあり、希望を抱き続けることができますように。どうかその愛と恵みを十分に私たちに注ぎ満たしてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。